猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第403回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。今日は3月30日なんですが、ちょっとこれ取りだめ分になるので1週間配信が多分ずれると思います。
はい、
そもそも402回をまだ出してないので、今日多分大急ぎで編集して出すような形になると思いますが、はい
はい
はい。ということで、あったかいですね。というかもう
暑
いですよね。なんかもうなんか夏日になってたりとか、昨日
いやー本当
25度とかどういうことですかって感じなんですけど、
いやーもううちも早速クーラー入れてますね、
なるほど。
なんか、うん、うち玄関は1階なんですけど、はい、住居は2階で、
はいはい、
なんでしょう、なんか1階から、その1階は涼しいんだけど、うん、やっぱり2階がすごい暑いんですよね、うんうんうん、熱がこもっちゃって、
うんうんうん、
で多分鉄板薄くて、
うん、
相当その直射日光を浴びるらしく家の中めちゃくちゃ暑くて、うん、なのでもう3日、あ、昨日ぐらいからなんですけど、はい、もうクーラーをついにオンしました。
そうだよね、
うーん、暑い。
朝晩若干寒いっていうか涼しいんだけど、もう日中完全夏ですよね。
いやー夏ですよ。車の中とか本当はマジ暑くないです
よ、うんうんうんうん、もう車完全にクーラーですもん常時。
いやそうですよね本当、
うん、
しないともう本当にもう汗だくになっちゃう。
そうそうそうそう、いやもう桜も満開でっていうか、もうほぼ散り始めた感じですかね。
うん、場所によってはって感じですかね。
残ってますけど、だんだんもう散り始めて、もう週末までは持たないような感じですかね。
ああですかね。そう、ちょっとなんか咲き始めぐらいの時は見に行ったんですけど、うんうんうんうん、満開は逃してしまってて、まだギリ間に合いますかね。
うん、まだギリ大丈夫ですよ、うんうん、もうあのなんか途中で通った公園ちらっと見たら、もう家族連れは思いっきりたくさん何組もハラミしてましたけどね
本当ですか、うん、そう、兄とは言ったけど旦那とは言ってないんで、
はいはい、それはもう今週勝負ですよ
ねえ、
うん、週末はもう下手したら散ってるかもしれないぐらいの感じ。
ちょっとじゃあ、うん、間見ていかなきゃいけない感じですね。そうそうそうそう、
今週が勝負だと思います、はい、
ちょっと見つからって行ってきます。
そうですね、
はい、
はいはい、という感じでじゃあ本編行ってみましょう。
はい、
猫のしっぽ。
ソラウミ ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ラジオ1234、よかったら聞いてね。バイバーイ。
じゃあ後半いきますね。
はい、はい、
37番目、もし誰かのクローゼットと取り替えられるなら誰のクローゼットがいいですか。
あ、なんか YouTuber の方で、
はい、
めちゃくちゃ整理整頓がうまい人がいて、
はいはい、
その人の整理整頓された
クローゼットがと取り替えた
い。クローゼットが、はい、交換したいですね。服がいっぱいあるとかそんなのどうでもいい。
どうでもいいって、うん、
はい、きれいに整理整頓されたやつと交換したい。
はい、38番目、はい、1日だけ誰かと入れ替わるとしたら誰と入れ替わりたいですか。
誰とっていうより男性になってみたい。
うんうんうん
うん。
一日だけ。
一日だけ。
はあ、はい。39番。ずっと挑戦したいと思っているけど怖くてできずにいることは何ですか？
はあ。富士山に登る。
おう、はいはいはい。
体力がなさすぎて、
はいはいはい、
なんか登れる自信がないから怖い。
はい。でも挑戦してみたいと。
うん、いつかしてみたい。
はい。40番目、19歳で知っておきたかったことは何ですか？
19歳で知っておきたかったこと。
うん。
19歳で知っておきたかったこと、
うん、
その近辺の時に、
はい、
本で読んだ、
はい、
英語の正規の名前、
はい、
を知らなくて、
はい、
なんか結構街中でなんか友達に聞いたんですよね、
はいはいはい、
なんかなんとかって何みたいな、
はいはいはい、
それで周りからバッて見られて、
うん、
めっちゃ恥ずかしい経験をしたから、
うん、
なんかもっと違う方法でちゃんと知りたかったなって思いました。
なるほど、はい、
はい、
まあいろいろあるよね、はい
はいはい、
はい、41番、携帯と財布以外でカバンの中に入れておくも入れているマストアイテムとは何ですか？
ハンカチ、チリコミ、
うん、
なんか頭痛薬、
はい、
飲み物、
うん、
充電器、
うん、
マスク、
うん、
ハンドクリーム、はい、お守り、
はい、
ぐらいですかね。
はいはいはいはい、
あと、なんかエコバッグ。
はい、はいはいはい、なるほどなるほど。はい。42番、今のあなたと違う人生を送っているとしたら何になっていますか？いたと思いますか？
医者か歌手になりたかったな。
うん、おお、うん、はいはい。43番、あなたができないことは何ですか？
できないこと、
うん、
できないこと、
うん、
逆立ち。
おう、はいはい。44番、今までで最高のバカンスの過ごし方は何ですか？何だったんでしょう？
ハワイに行った時に一日何もしないで、はい、ホテルにいた。
おお、なんかもったいないけど、もったいないような気がしますが、まあはい、わかりました。
はい。
はい。はい、45番、行ってみたい国とか都市はどこですか？
ニューヨーク。
おお、はいはいはい。46番、いつも持ち歩いているものは何ですか？
携帯。
うん。47番、大好物は何ですか？
大好物。
うん。
刺身。
刺身、はい。48番、一番好きなデザートは何ですか？
フルーツ。
フルーツ、はい
はい
はい。49番、一番好きなスナック菓子は何ですか？
ポテトチップス。
うん、はい。50番、泣いた映画は何ですか？
もうそんな数えきれないよ。毎回泣くんだもんだって。
はい、そうですか。はい。 まあそれも一つの答えなんで大丈夫ですよ。51番、はい、過去5年で一番好きな映画は何ですか。
何で、
あ、過去5年間で一番
好きな映画、
好きな映画は何ですか。
昨日、明日僕は昨日の君とデートする、
お
です。
はい、
はい。
52番、欲しかった才能を一つだけあげるとしたら何ですか。
欲しかった何ですか。
才能、
欲しかった才能、
うん、
あー、なんか語学が話せる脳が欲しかった。
はいはいはい。53番、一番好きなエクササイズは何ですか。
あー、どれも嫌いだな。
はい、
うん、はい
はい。54番、一番好きなバンドは。
バンド、
うん、なんかロックバンドだかなんとかそういうような、なんかバンド、
特にない。
はい。55番、ファーストフードでおなじみのメニューは何ですか。
ファーストフード、シンプルにマックのハンバーガーが好きです。
あ、はい。56番、10年後にやっていたくないことは何ですか。
ながら食い。
はい。57番、地球上で最も可愛いと思う存在は何ですか。
うちの猫。
はい、はいはいはい。それから58番、今年一番良かったことは何ですか。
今年一番良かったことですか。ちょっとずつ痩せてきてる。
ほう。59番、一番好きなカクテルは何ですか。
ソルティードッグ。
はい。60番、一番笑える映画は何ですか。
笑える、うん、ああ、なんか昔見たエディ・マーフィーの、
はい、
映画。
ああ、はいはいはい。61番、普段夕食で食べるものは何ですか。
納豆。
うん、はいはいはい。62番、普段昼食で食べるものは何ですか。お昼ですね。
あ、最近はもっぱらサラダ。
おお、はいはいはい。じゃあ63番、普段朝食で食べるものは何ですか。
サラダ。
おお、64番、この世で最も好きなことは何ですか。
好きなこと
は何ですか。
猫が寝てるお腹に顔をうずめること、
うんうん、はいはい。65番、一番好きな色は。
黒。
はい。66番、最もよく着る服の色は何色ですか。
黒。
はい。67番、今住んでる町での生活を3つの言葉で表すとするとどういう言葉ですか。
3つの言葉、
うん、で今住んで、ね、猫好きさん住んでおられる町を言い表すとするとどういうふうな言葉で言えますか。
便利。
はい
はい、
うん、3つだよ。3つ、
3言葉で
言うとしたら
便利、うん、あとかじゃなくて、あ、3つあげるってことですか。
3つあげてくださいってことですね。
あ、
言葉を、
うん、田舎だけど住みやすい、
うん、
うーん、思ったより自然が多い、
うん、
うーん、海が近い、
うん、
海行かないけど、
はい、
うん、
68番、じゃあ68番、サプライズは好きですか。
はい、
はい。69番、大変な思いをして学んだことは何ですか。
人を裏切る。
おお、はいはいはい。70番うんざりしていることは何ですか。
知り合いの食事の仕方がペチャペチャうるさいこと。
はい。71番悲しい時に頼る人は誰ですか。
うちの猫。
うん。72番なくなってほしい風潮とはどういうことですか。
なくなってほしい風潮。
風潮ですね。うん。
いじめとかでもいいんですかね。
ああ、はいはい、もちろんもちろん、はい、いじめ、はい、
うん。
73番12歳の時の夢は何ですか。
12歳ぐらい、
うん、の時の夢は。12歳だから小学校6年生ぐらいか、中学校1年ぐらい。
ああ、10位ですかね。
はいはいはい、お疲れ様でした。73個の質問に答えていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。なんかなかなかやっぱり面白いですね、これね。うん。はい。まあ、どうですか、質問答えてみて。
ああ、案外自分では思ってなかったけど、パッと出てくることがやっぱり、
うん、
本当のことなんだろうから。
うん。そうですね。
なんか、ああそうなんだって自分で気づかされるところもありました。
はい、
うんうん、
うんうんうん、なるほど。はい、ということでした。ということで今週の本編は猫好きさんに聞いてみた73の質問でした。
はい、はい、ありがとうございました。いや、来週はすごくアンデルさんだな、き
っと。猫のしっぽ。はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあ今週の成果発表、猫好きさんいかがだったでしょうか。
はい、今週の成果発表は、
はい、
今年始まってから 6.2 マイナーですかね。
お、ほうほうほうほうほうほう。
そう、なんか最近はもう運動、
うん、
アドベンチャーも、うん、まあ前から言ってますけど、
うん、
全然してなくて、
はい、
本当やっても5分、はい、
うん、
10分しないぐらいしかやってません、
うん、
今日でちょうど今日とか明日とかぐらいで、はい、累計80日かな、
うん、
になるぐらいで、まあ、ちょいちょいだから休みが増えてきてるし、
うんうんうんうん、
やる時間もめちゃくちゃ短くなって真面目にやってないです。まあ、けどご飯とかの節制はちゃんとしてるので、うん、なんか地道に体重が下がってるって感じですかね。うん、うん、
なるほど。なんかやっぱり飽きてきましたか、リングフィットアドベンチャー。
いや、そう、なんかなんでしょう、うん、はい、飽きてきました。
もうそしたら次のなんかゲームを開拓するしかないんじゃないですか。そう、フィットネスゲーム。いや、
そう、なんかその類似ゲームみたいな感じで、うん、そのリングを使ったものじゃないけど、
うん、
なんかボクシングの真似みたいなシュッシュッみたいな、
あ、はいはいはい、
感じのゲームは出てはいるんですけど、はい、それはもう全く興味がないんですよね。
うん、
うん、
なるほど。
むしろやりたくない的な。だから買わないでしょうし、
はい、
なんかそもそもそのな、多分なんでこんなに急激にやらなくなってるかっていうと、
うん、
なんでしょう、その赤ちゃんとかが転んでも痛くないようなクッション性の、その、うん、なんていうのかな、パズルのように組み合わせていくクッション材みたいなやつを敷いた上に、
うん
うん、ヨガマットみたいのを敷いて今までやってたんですけど、
うんうんうん、はいはいはいはい。
パズル状のマットを猫ちゃんたちがめちゃくちゃ爪研ぎするんですよね。
いや、なんとなく気持ちは、猫ちゃんの気持ちはわからないではないですけど、ね、
でもそう、やりたーってやりたーってしょうがなくて、
うんうん、しょうがないんでしょうね、きっとね。
そうそうそう、やるともうそのなんでしょう、朝起きたら本当になんか粉雪みたいな感じで、
うん、
なんか発泡スチロールみたいな、
うん、
その
クズがいっぱい、
そうクズみたいなのが部屋中に散らばってたりとかして、うん、そう本当にマットもボロボロになって心がなえるし、うん、掃除もしなきゃいけなくて心がなえるし、うん、みたいな感じで、うん、スポーツして気持ちいいけど、はい、うん、やられてなえるっていう、うん、なえる方がもうなんていうのかな、その天秤にかけるとなえる方が大きくなりすぎてもうなんかマットしまおうみたいな感じで、うん、マットしまっちゃうともうやる気なくなっちゃうんですよね。
ヨガマットだけだと硬すぎてダメなんですか？
あ、全然ダメですね。私ちょっと体重がやっぱ重たいんで、うん、ね、寝た状態で足をグッとその上に上げる、
はいはいはい、
上げてなんか腹筋を鍛える的なその運動あるじゃないですか、うん、そうすると、あらあらあら、その腰骨というかその尾底骨っていうのかな、尻尾生えてた、昔尻尾生えてた骨が、うんうん、尾底骨
とかですね、はい、
はい、尾底骨がもうガンガン痛いんですよ。
うわー、わかる、それはなんとなく。
そうだから絶対にその柔らかいものを挟まないと、うん、挟んで、うん、なおかつ手挟んで両手をその、うん、お尻の下というか、うん、腰の上らへん、うん、腰の下らへんに、上のお尻らへんに、はい、その両手を挟んで、
うん、
手を持ち上げるとか、あ、手じゃない、足を持ち上げて、はい、その腹筋を強化するとかいうやり方じゃないと、うん、ダメな体型で。
なるほど。
うん、絶対にそのヨガマットだけではダメなんですよね、
う
ん、
なるほど、そういうことですね。じゃあその下に敷いていた猫ちゃんが爪研ぎをするスポンジマットっていうか、あのあれだよね、はいはいはい、よくあのホームセンターなんかで売ってる、あのなんか四角いやつ で、
はい、
パズルみたいに組み合わせられるようになってるやつをたくさん組み合わせて、
はい、
ある程度の広さにするってやつだよね。
はい、
うん、分かった。じゃあそれの上になんかあれを引いちゃダメなんですか？ラグみたいなのを引いて。
あ、そう、ラグとかを引いたら、うん、その結局ラグの上でゲロ吐くんですよ、うん、でそれを片付けなきゃいけないし、そうそう、基本うちフローリングで生活してるのって、はいはいはい、その猫がゲロ吐くから、
うん、
拭き取りやすいようにフローリングで生活してるんですよね。
なるほど。
本当は絨毯生活がいいですよ、私個人的には。
そうだよね、う
ん、はい、なのでまあ一応あのそのベッドシーツみたいな感じの、うん、あ、その ベッドカバーか
ベッドカバー
みたいなのを敷いて、はい、あのすぐ取って洗えるような布を敷いてはいるんですけど、やっぱ、テンション上がんない。
うん、そしたら難しいよね。なんかベッドの上でやるとかそういうわけにいかないんですか？
そうですね、ちょっと部屋が違うから、う
ん、
できないかな。
部屋が違うというか、寝室だとそのウィーフィットっていうか、それが使えないってこと？
そうですね、テレビがないんで。
ああ、そうか、ディスプレイがないのか、テレビっていうか、
はい、
あ、なるほどね、はい、なんかいたしかしですな。
いや、そうなんですよね、うん、そのなんかまあ初めのすごいやる気あった時は、うん、マットとヨガマット、うん、あ、そのパズル式なマットと、うん、
はいはいはい、
ヨガマットをちゃんと毎回しまうっていう、
はい、
うん、形でなんかやる気を出して頑張ってたんですけど、うん、はいはいはい、ぶっちゃけそういうのがめんどくさいから、ちゃんとセッティングをずっとしときっぱなしでいいように部屋を模様替えしてやったのにもかかわらず、その、
うん、
あ、そうだ、猫ゲロ吐く、なおかつ爪研ぐというのを後からもう知って、あ、やる気なくなっちゃうなっていう、この
それは
現代、
それはでも確かにテンション下がるよね。
いや、下がりますよ、もう本当、朝起きたら毎回ですからね。だからまあ食事で頑張ってます。
なるほど。なんかその爪研ぎ用のって他にいいの、やっぱそれが一番爪研ぎやすいんですかね。
いや、多分それが気持ちよいいんですよね、多分猫ちゃんからしたら、
猫ちゃんからしたらね、
はい、そうそう、もう近くに、だからそのホームセンターでわざわざ爪研ぎをいろいろ買ってきて、いろいろな種類のものをね、うん、で置いといてるけど、
うん、
やっぱりそこで、まあ、ダメだっていうところで従うんですよね、うんうん、
なるほどね。
そうなんですよね、
それは痛しかゆしですな。
いや、本当そうなんですよ。
まあね、もうしょうがないね、それはね。 もうそうだとしたら、ね、もうなんか、
まあそうですね、もうだからってね、家にブルーシート引いとくわけにもいかないし、
それはそれで萎えるよね。
いや本当めちゃくちゃ萎えますよ、生活をする上で本当
なんかね、それはそれで萎えちゃうよね、
はい、萎えますよ本当。あの目立つブルーが家にあるだけで本当目がもうシュパシュパしちゃって萎えちゃうじゃないですか。
いや分かった、じゃあ寝室にその爪研ぎ用専用にマットを何枚か敷いておく。
寝室
の床に、
あそこでやるってことですか。
いやそこで猫ちゃんは爪を研いでもらう。
いや
でもダメか。
いやもうあったらしちゃうから、
結局は、うん、あそれでリビングにあれあったらそっちの方でもしちゃうってことで。
そうですそうです、
どこにあったって聞く、それが一番気持ちいいから、どこにあってもやっぱやっちゃうって
、そうそうそう、やった爪研ぎあるって言ってとこでもやっちゃうから、う
ん、やっちゃうんだ、そりゃそうだ。
そうですよね、もう
それはダメですね。
いやもう壁とかには、うん、もうとか柱とかにはうち一切爪研ぎしないんですけど、もうそのプニプニだけにはもう絶対に従っちゃうんですよね、うん、だからもう、うん、諦めるしかない。
ちょうどいい硬さだったんですねきっとね。
いやそうなんですよ、肉球にダメージがなく、うんうんうんうん、なおかつ爪が剥がれて、うん、その爪をどんどん、うん、あの長くなったら入り替えるんで、そう多分一番いい感じなんですよねきっと、猫的には。
なるほどね、
うん、まあそれに、うん、クズが出るから嫌、
うん、それは掃除た、それ掃除大変そうだよね。
掃除大変ですよ、毎日やんなきゃいけないし、うん、毎日どころか1日に何回もやんなきゃいけないから。
そうだね、
うん、
わかりました。もうそれはじゃあ諦めて、はい、食事療法で頑張るしかないですな。
そうですね、うん、まあ、それかもう毎回マットをやり直す
か、きちんとそう畳んでしまうとか、
うん、
あとはマットを、まあ、
それが一番なんでしょうけど、
ね、まあまあそれもちろんそうなんだけど、うん、マットを使わないなんか運動みたいにできないんですか、立ったままやるとか。
あ、うん、いや、あ、まあ、まあリングフィットに関しては、うん、その筋トレみたいのを挟まないと敵を倒せないから、うんうんうん、そのただただ移動してるだけであれば別に大丈夫なんですよね、
うん、ああはいはいはい、
だからそのまあ言うたらその別にスリッパ履いたまんま、うん、そのランニングみたいな感じで足を右左右左みたいな感じをしてるだけだったら別にリングフィットできますけど、はいはい、うん、絶対に敵と遭遇するんで、
うん、で遭遇した時に例えばヨガマ
筋トレ
みたいなのでヨガマットを使わずに例えば代わりにスクワットをするとかそういうんじゃダメなの、決められた動きじゃないとダメなんだ。
あ、いえいえいえ、それは自分であの前もって、
うん、設定できる、
設定できますけど、うん、いやいやいやいや、
いやスクワットじゃいいじゃん、いいじゃないですか、ヨガマット使わずに。
いやいや膝死んじゃいますって。
そっか、
そのなんか、うん、その移動するゲーム内で自分のアイコンが移動する手段として、はい、まあそのウォーキング的、うん、ウォーキングっていうか、まあランニング的なものを、
はいはいはい、
足踏み更新を、
ね、はいはい
はいはい、足踏みをやってる最中に、うん、途中でジャンプして上に上がったりとかする時があるんですよ、
うんうんうん、
それは自分がちゃんと屈伸しないといけないですよね、だからまあスクワットしなきゃいけないし、はい、はい、なおかつなんかブランコをこぐ漕いで遠くに移動するみたいな項目もあって、それも結局スクワットしなきゃいけないんですよ、
はいはいはい、
さらにその敵を倒す時にスクワットって言ったらもう私膝死んじゃいますよ、
ただもうダメなわけだ。
そうそう、もう十分スクワットしてるんですよ。
あ、であればあれじゃないですか、あとはもうスクワットしてるんであれば、
はい、
あとなんだ、立ったままでできるって言ったらシャドーボクシングみたいなやつかな、うん、パンチパンチ、
嫌だ、
嫌なの。
あ、そのそれはないんですよ、あのリングを両手で持ってるんで、
う
ん、
ああそうかそうか、
はい、
じゃあ
だからせめてはい、ヨガみたいな、立ったまんまでやるヨガみたいな、
うん、ヨガ、うん、とか、あとはじゃあリングをフラフープに して腰を回す。
そんな細くない体が。
そうか。
そうですね、それ、 それ久本雅美さんぐらいしか入んないと思いますよ。
うん、あ、そういうことで。
はい。
なんか難しいですね。確かにね、そうするとね。
いや、そうそう、いろいろあるんですよね。そう、でもまあそうですね。まあ立ってやらなきゃいけないやつばっかり、
うん、
やればいいのかな。
うん。そうそうそうそう。でもうあのマットを諦めて、もう立ってやる、うん、なんか。そのトレーニングっていうか
ばかり
を選ぶみたいな感じで。
でもそればっかりやったらそれだけの筋肉ばっかり鍛え上げあさっちゃって、なんかバランスの悪い体になっちゃいません？
そうかな。いやだってスクワットはそれなりにやってるわけだから、あとは上半身だけじゃないですか。
いやいやいや、それ以外にもなんか腕とか腹とか、一番腹はなくしたいのに腹筋できなかったら、
あ、そういうことね。
やってる意味ないですもん。はい。
いやはや、それはなかなか難しいですな。
いやもう本当、もう言ったらキリがないんですよ、この文句が。だから痩せないんですよ、本当。
まあね、
まあまあ私はこんな感じで、はい、ガンダルフさんは、
はいはい、私の方は、体重はもう完全に高値安定ですね。
もうプラマイ、
そうそう、もう全然増えもせず減りもせずみたいな、
うんうん、
前回からほとんど誤差範囲でぐらいでしか変動がないです。
うんうん、
だから年初から1キロから 1.5 キロぐらい太った感じ、
うん、
年明けの頃からは、
うん、
そのままずっと安定してますね。減らないですね、なんか。一応ね、散歩はそれなりに、あ、でもね、回数減ったな。寝坊したり、いろいろ、朝時間取れなかったりで。
だ
いたい昔は、週のうちの7日のうちの半分以上は散歩行ってたんだけど、今、ギリ半分、行って半分ぐらいな感じ、3日とか。そんな感じで減りましたね、確かに。運動量が。
じゃあやっぱり食事でどうにかするほかない
です
か。
食事でどうにかするしかないですね。
はい。
でもなんかやっぱりついついご飯も食べちゃうんで、なんかどうにもならない以上、まあ、お酒も飲んじゃうしみたいな。カロリーたっぷり生活はなかなか抜け出せないですね、そういう意味では。ある意味。
いやでも、
まあしゃあないっちゃしゃあないんで、自業自得っちゃ自業自得なんですが、
いや、しゃあないです、本当。
いや、そう、ある意味そうね、そういう意味では、もうある意味ね、小関さんはあの素晴らしいのと、ちゃんと食事制限っていうか食事療法でやってるじゃないですか。
はい、一応
ね、今回はその辺がもう去年までと全然違いますもんね。
そうですね、はい、ちょうどね、今3月末なんで3ヶ月間、
ああ3ヶ月間で、そうそう、
やってますから、ね、ほぼほぼあれじゃないですか。
平均2キロぐらいいってるわけでしょ、月あたり。
そうですね、平均2キロ、はい、
ぐらいはほぼほぼ達成できてるんで、
はい、
いやもうこれすごいな。もう誕生日って本当10キロぐらい軽くいっちゃいそうですよね。
軽くはいかないですけどね、いけるように頑張りたいとは思ってますね。はい、
はい、ということで、今週も猫好きさんはバッチリ成果が出て、私の方はバッチリ成果が出ないという結果になりましたが、今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい。それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー。4月4日、ピエル加藤さんから、スプリングバレー496飲みました。香りがとても良く、苦味も好みの感じでした。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、おー、496、スプリングバレーというのですね。はい。私まだこれは飲んだことないなぁ。美味しそうですね。なんかすごく泡が立っていて、綺麗な感じですね。はい。ありがとうございます。いやー、なんか、いいですね。これ、クラフトビールなんですかね。ちょっと飲んだことないので、また探してみたいな。いつもね、探してみたいなと思いつつ、ついつい忘れてしまって、なかなか、
の飲めないんですけれどもね。はい。いや、なんかね、美味しそうなお酒たくさん紹介していただいてますが、皆さんにぜひそのうち飲んでみたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そして4月3日同じくピエール加藤さんからジンビームシングルバレルを飲みました。お、シングルバレルですか、素晴らしい。通常よりも度数がやや高めで味も濃いめです。出来の良いものを使っているようなので味も少し品があるような気がします、ということで、同じくツイッターに写真をいただきました。私は安物のね、安物のジムビーンはよくね、スキットルに入れて飲んでましたけどね。ミニボトルを買ってスキットルに詰め替えてよくサラリーマン時代飲んでましたがね。はい、シングルバレルやっぱり違うんですね、これね。味が度数高めで濃いめと、で少し品がある。おー、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ私もね、ちょっとね、見つけたら乗ってみたい気満々ですけどもね。はい、ありがとうございます。はい、そしてかまってちゃん、これは同じ日、かまってちゃん、ジミーちゃんですね。はい、これは飲んでみたいけど札幌黒ラベル版が出たらいいのになぁ、ということで、ライブドアニュースのを引用していただいてますね。泡のワクワクが止まらない朝日スーパードライ生ジョッキ缶ということで、これヤフーニュースですかね。あ、ライブドアニュースですね。はい、泡のワクワクが止まらない朝日スーパードライ生ジョッキ缶はビール界の発明だということで、4月6日前代未聞の缶ビールが新発売されます。スーパーなどでは4月20日から発売。その名は朝日スーパードライ生ジョッキ缶。最大の特徴は缶の構造にあり、開けた瞬間から泡がふんわりと湧き出ます、ということで、まあいろいろ記事と説明があるので、ご興味のある方は、あ、おー、プルトップで飲み口だけじゃなくて全体的に缶の上部が開くんですね。もう丸々開くような感じで。で、生ビールのようなに飲めると。ほう。なるほど。考えましたね。朝日ビール。私、スーパードライはね、味があまり好みではないので、朝日スーパードライってやつですけれども、これはね、味が好みではないので、ほとんど飲まないっすね。はい。もうこれ、ジミーちゃんと同じですね。かまってちゃんと同じです。これの札幌黒ラベルか、または恵比寿が出たらもう即買いですね、私の場合は。スーパードライだとちょっと、まあ、一回ぐらいは飲んでみてもいいかなっていう感じですが、確かに、黒ラベル、札幌黒ラベル出ないですかね。はい、ということで、ジミちゃんありがとうございました。かまってちゃんね、ジミちゃんありがとうございました。今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、ここで一つお詫びがあります。前回、実は先週ね、本当は先週と読まなければいけなかった。たものをうっかり私何かね、原稿にコピーするのを漏らしていたのかね、後で読み直してみて、今週分の原稿を作ろうと思って読み直してみて、あ、これ落ちてるじゃんということで、2つほどご紹介させていただきます。前週分ということで、3月26日イクラムさんが、これは401回のクラブハウスの話の後半を聞いていただいてますね、ありがとうございます。そして同じ日、鬼おろしさんが400回拝聴しました。400回おめでとうございます。クラブハウス気になっているものの耳が足りずで触れずに、まあ、座る。いろんな話題を聞けるのは楽しそうだなと思います。ということでいただいてます。ありがとうございます。いやー、鬼おろしさん、ありがとうございます。400回おめでとうということで、あとクラブハウスになっているということで、もしご興味があればご招待いたしますが、最近私もね、クラブハウスを聞く回数が激減してます。もうそれじゃなくてもやっぱポッドキャスト聞くのが精一杯。あとね、まあちょっと最近は YouTube にハマっていたりとかして、 YouTube の面白い番組を聞くのが精一杯で、なかなかクラブハウスも前ほどね聞いてはいないですね。はい、まあもうちょっとねクラブハウスも落ち着いてきたらまた復活しようかなと思いつつ、なかなかまだ盛り上がってた頃に比べて聞けずにいます。はい、もしご興味があってやってみたいということでしたら、ご連絡ください。 確かにまだ招待枠まだ生きてると思うんで、何個か残っていると思うので、ご興味があるようでしたらご連絡 DM 等でご連絡いただければと思います。前週分2つほど読み落としておりました。大変失礼いたしました。ここからは今週分になります。4月1日生野本さんが402回、猫好きさんへの73の質問の前半を聞いていただいて、服のまま川で泳いだってどういうシチュエーションだったんだろう、気になります、というふうにいただいてます。はい、ありがとうございます。そうですよね、これね、この質問は割と2人の間でも盛り上がりましたね。配信者2人の間でも盛り上がりました。収録しながらね、非常に盛り上がりましたね。で、あえてちょっとね、間を詰めずに猫好きさんがうーんと考え込んだりしてるところもそのままの感覚で残しています。これ今回の後半部分も同じですね。あえて間を詰めずに配信してますんで、ちょっと間延びしているかなというふうに思われるかもしれませんが、その間はね、猫好きさんもうんうんうなりながら考えながら答えられているので、とっても、まあ、そういうところは逆にライブ感 を重視して、あえて間を詰めずに、編集してます。まあ、そういうところもちょっと楽しんで見ていただければなというふうに思います。はい、そういうことでですね、まあ本当にね、服を着たままどういうシチュエーションだったんでしょうね。とっても面白い収録になりました。はい、4月3日あやほーあと自称プロリスナーさんがその3ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾を混ぜていただいて、水曜日配信後ようやく私の iPhone がダウンロードしたので聞けましたということで、今ね、あやほーさん日本に帰国されて自主隔離中と、もうちょっとで終わるのかな。はい、ツイキャスをねされているんですけど、なかなかちょっと私もタイミング合わず聞けずに、あ、ツイキャスのなんか通知来てたなというの後で気がつきながら、またタイミング合えばぜひツイキャスの方もね聞いてみたいと思いますね。はい、まあなんかね、やっぱりクラブハウスよりもツイキャスの方が反応がリアルタイムであるので、オーディエンスっていうかね、聞き手側が反応を返せるんで、やっぱりツイキャスに戻ってきたっていう人も何人か見てますけれどもね。はい、またあやほーさんツイキャスされたらぜひ聞きに行きたいかなというふうに思ってます。自主隔離頑張ってくださいね。はい、そしてで同じ日、ピエール加藤さんが、どう知らない面が見えてくるのが見えてくるので、こういう質問面白いですよね。ダンゴムシの方気になりました。後半も楽しみです、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね。もうなんか、意外な一面が見えて、猫好きさん、もう、7、8年同じ感じで収録はしているにもかかわらず、知らない面が見えて、すごく意外というか、楽しい収録になりました。後半含めてでね。はい、ありがとうございます。私も実は、ダンゴムシの本が気になってます。どんな本だったんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、そして4月4日、ケンチさんから402回拝聴、73の質問で、猫さんの何が紐解けるのか楽しみということで、ね、ケンチさんにも楽しんでいただいたようです。ぜひ後半戦もね、今回収録する後半もお楽しみいただければと。そして何が紐解けたのか、ぜひ教えていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、そして4月5日、ヌードさんが いくつかのポッドキャストをお聞きになったハッシュタグの中に猫の尻尾402回入れていただいて、ダンゴムシの本が地味に気になるわらというふうにいただきました。皆さんやっぱりね、やっぱりダンゴムシの本気になるよね。はい、もうなんかね、これも本当にね、意外でしたね。はい、ありがとうございます。ぜひ、今回配信分のね、後半、73の質問の猫好きさんの後半も、お楽しみいただければと思います。で、その後ね、実は私の、私が73の質問に答えたという回も控えておりますので、それはそれで、ちょっとあまり、私の方は恥ずかしいというか、情けないというか、情けない回答になってはいるんですが、まあまあ、それもね、公平に配信しますので、ぜひそれも楽しみにしていただければな、というふうに思います。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。
はい、エンディングです。
はい。はい、
すいません。暑さにやられて、
はい、
録音のボタンを押すの忘れてました。
あるあるです
ね。あるあるですね。あもうなんか押してて壊れ、収録したファイルが壊れたならまだしも、なんか押すのすら忘れていたというね。もう今日ね、なんか暑くていろいろ最初週、ね、猫好きさんにもちょっと回収時間でご迷惑をおかけしたんですが、マイク忘れて、パソコンを持ってきたのに収録用のいつも使ってるズームの H1 っていう マイクを忘れて、うん、あ、ま、ダメだ、マイクないやと思ってバイク取りに行ったりとか、なんかバタバタで、
ね、今日はちょっとそういう日なんですかね。
なんかそういう日ですね。物忘れというか忘れ物が多くて、ボンミスが多い日なんで、ちょっと気をつけないとなと思いながら。
いやでもなんかそういう日ってありますよね。一日何やってもボンミスがある日って。
そう、うん、
絶対ありますよ、私もよくあります。
はい、まあ、ちょっとね、いい日もありゃ悪い日もあればということで、はい、基本的に私占い信じないので、別に今日は占いが悪い日ではないと思いますけど、星占いが最下位とかっていう 日とは全然関係ないとは思いつつ、まあそもそも占い見ないからね。
そうですね、信じないですもんね。
単にボケてるだけだと言った話で、まああれですね、ちょっとテイク1の時に実は録音せずに話した内容で、今マイカースタジオで私の方は収録しているんですが、
はい、
いややっぱりもう暑いですね。夏の収録環境になっちゃいました。本当に汗だくです。
いや、ね、ちょっと早いですよね。もうちょっとね、あと夏がいいですよね。
本当だよね。
いや夏本番だったらどうなっちゃうのか本当心配。
そう、このままでね、もっと暑くなったらどうなるんだろうって思っちゃうよね。
いや本当、中2回ぐらい休憩入れないともう無理になりますよね。もう倒れちゃう、本当飲み物飲んだぐらいじゃ。
そうそうそう、
どうもなんなくて。
去年ね、多分その真夏日だねとは言いながら汗だくで収録していたのも何回ももちろんあったんだけど、
はい、
なんかそれで冬になって寒くなるともうすっかりそういうことも忘れて。
そうそうそう、すぐ忘れちゃいますよね。
そう、すぐ忘れちゃうんで。
はい、
まあでもね、もうしょうがないよね。もうマイカースタジオエンジン止めてエアコンもつけずに締め切った状態でやってるので、音質的には最高の、まあ、環境なんだけど、ね、自宅なんかに比べて反響もないし、すごく撮りやすい環境なんですけど、まあもうこれはこういうもんだと思って割り切ってやるしかないかなと、半ば最近諦め気味で。
そうですね、家の中で録音するそういう部屋をね、ちっちゃく作るって言ってもまだお金もかかりますしね。
そうね、本当になんかいろんな、最近よくね、YouTuber さんの人とかも吸音材貼ったりとかいろんなことしてるんだけど、収録してるなんて話をね、見たりもしてるんですけれども、そんなことしてもやっぱり 本格的なスタジオにはやっぱりかなわない、
ね、いやそうですよ
と思うんで、まあもうこれは当分一番お手軽なマイカースタジオが追加のね、 お金をかけずに、できる環境かなということで、
そうですね、
はい、まあちょっと気温には、はい、耐えつつやっていくしかないかなと思ってます。はい、ということで、はい、いつものお願いします。
はい、はい、では行きますよ。はーい、せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。 お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。